の広報岩出、2015年8月第113号、発行、岩出市役所市長公室、制作、朗読グループ岩出弥生会。今月の主な内容は次の通りです。特集、岩出夏祭り。情報トピックスから、敬老会を開催します。岩出市文化祭作品募集のお知らせ。臨時福祉給付金の受付開始。自主防災組織を設立しましょうなど。暮らしの情報各コーナーから。緑化センターのお知らせ。子育てコーナー。8月の相談コーナー。青少年健全育成コーナー。人権作文。図書館へ行こう。町の話題、キーちゃん通信第17回。以上です。どうぞごゆっくりお聞きください。まず表紙です。花火大会と大きく書かれ、夜空に打ち上がった大輪の花火や、大宮緑地公園でシートを広げ、かき氷を頬張る二人の男の子。また、夜店や根頃鉄砲隊など、去年の夏祭りの写真が載せられています。特集、岩出夏祭り。今年も8月の最後の土曜日に岩出夏祭りを開催します。木の皮から打ち上げられる花火の迫力に、お客さんからは歓声と拍手が鳴りやみません。花火との距離が近く、ドーンと大きな音を立てながら開く花火は見応えがあり、観覧されている方々を魅了します。花火の光にも負けない夜店の明かりが会場を彩ります。お店の数が多く、何を食べようか迷いながら往復するのも楽しみです。市民の皆さんが一緒になって踊る岩出踊りや、夏祭りの始まりを告げる根頃鉄砲隊の演舞など、楽しい催しがいっぱいです。この夏、最高の思い出をこの岩出夏祭りで作ってみませんか？お二人の方にインタビューしました。はじめに、岩出夏祭り実行委員会委員長、谷口健二さんです。岩出市全体で夏祭りを盛り上げたい。実行委員会の活動は、本番までの準備と終わった後の清掃活動です。一番気を使うのは、お客さんの安全面です。岩出夏祭りは、毎年多くのお客さんでにぎわい、年々盛大になるにつれて、駐車場が少なくなっています。道路が混雑し、歩行者のすぐ横を車が通ったりと、非常に危険です。当日ご参加される皆様には、できる限り公共交通機関でのお越しをお願いします。岩出夏祭りは、商工会が年間を通じて商工業者やお客様へのお礼の意を込めて開催したのが始まりです。今では市を交えて開催しており、例年会場では楽市や岩出踊り、根黒鉄砲隊など多くの催しがありますが、やっぱり目玉は花火大会ですね。住宅が増え、都市化が進み、横のつながりが薄くなっている中、人々が集まって親睦やコミュニケーションを図るには、この夏祭りは非常に良い場だと思います。この夏祭りを盛り上げるためにも、募金や協賛、清掃ボランティアなど、市民みんなで取り組めたらと思います。谷口健二さんでした。次に、有限会社紀州煙火花火師、矢蓋さゆりさんです。印象に残る花火作りを目指して。花火を作る過程で一番大切なのは、火薬、色火の調合です。この調合によって、花火の色や明るさ、火花が出る、バリバリ音が鳴るなど、様々なものの元を作ります。この元を使って丸い星、火薬の塊を作り、 クラフトでできたお椀、玉川に星を詰めます。この詰め方で開いた時の形が決まります。色や形、垂れる、音が鳴るなどの現象を考えると、花火の種類は数えきれないほど多く、それを打つタイミングを変えたり、その日の風向きや天候によっても違った印象になりますので、二度と同じ花火はできません。花火は一瞬で消えてしまいますので、一発一発が勝負です。岩で夏祭りは3000発の花火を木の川から打ち上げ、ワイドな演出と見ているお客さんとの距離が近いので非常に迫力があります。今回の目玉は柳の花火です。垂れ下がりながら色が変化しますので、お楽しみに。花火は一瞬で消えてしまいますが、皆さんの心に印象に残れば嬉しいです。矢蓋さゆりさんでした。紙面には QR コードがあり、携帯電話で読み込むと花火の制作過程の一部が動画で紹介されています。どうぞご利用ください。以上、インタビューでした。岩で夏祭りは大宮緑地総合運動公園で8月29日土曜日午後4時から開催されます。中止の場合は8月30日日曜日に限り順延です。催しは花火大会、岩で楽市、キーちゃんダンス、岩で踊り、各種団体バザー、根黒鉄砲隊演舞などです。会場周辺の道路は交通渋滞が予想されます。また岩で夏祭り専用駐車場には限りがありますので、お車でのご来場はできるだけお控えください。会場周辺店舗などへの駐車は迷惑となりますので、おやめください。総平ちゃんからのお知らせです。開会セレモニーで谷口委員長のハッピーの色に注目。同じ色を前日のチラシから選んで景品をもらおう。先着300人です。詳しくは前日の新聞折り込みや会場で配布するチラシを見てね。特集、岩で夏祭りでした。
情報トピックス、敬老会を開催します。9月21日月曜日正午から岩出市民総合体育館で開催します。本年度の招待者は昭和19年12月31日以前に生まれた方で、平成27年8月1日現在岩出市内に在住の方です。当日は漫才や歌謡ショーなどの演芸で楽しいひとときをお過ごしいただきたいと考えております。開催のご案内につきましては、市職員が8月中旬に案内状をお届けしますので、同封のはがきに出席・欠席のいずれかに丸印をつけ、住所・氏名・電話番号を記入の上、8月24日月曜日までにご返送くださいますようお願いいたします。当日はお弁当をご用意しておりますが、食中毒防止のためお持ち帰りにつきましてはご遠慮ください。なお、ご返送なき場合は欠席とさせていただきますので、ご了承ください。また会場へはバスでの送迎がございます。敬老会のご案内裏面のバス送迎計画表を参考にご利用ください。招待者の年齢につきましては、年々対象者が増加している中、敬老事業の趣旨に沿った事業内容を継続していくため、施設の収容規模や招待者数を勘案し、昨年より毎年1歳ずつ5年間にわたり引き上げ、最終的に数え75歳といたします。ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課長寿社会係へどうぞ。夏です。プールの季節です。暑い夏、プールで涼んでみてはいかがでしょうか。お友達、 ご家族一緒にぜひ遊びに来てください。会場期間は8月31日月曜日までの午前10時から午後5時までです。入場料は小学1年生以上1回200円で、乳幼児は無料です。6枚綴りの回数券を1000円で販売しますのでご利用ください。安全のため小学3年生以下の子どもには必ず保護者の方が同伴してください。同伴する保護者の方は水着を着用し常時監視してください。保護者1人で同伴できる子どもは2人までです。会場時間内のお問い合わせは堀口プール電話62-7533、東公園プール電話62-8914へどうぞ。第10回岩出市文化祭作品募集のお知らせです。テーマは未来へつなごうふるさとの文化。展示期間は10月31日土曜日午前10時ごろから午後5時までと、11月1日日曜日午前9時から午後3時30分までです。会場は岩出市立市民総合体育館です。申し込み期間は8月3日月曜日から31日月曜日午前9時から午後5時までで、土曜日曜は除きます。締め切り後の受付は一切いたしません。出品料は無料です。搬入は10月30日金曜日午前9時から午後4時まで、搬出は11月1日日曜日午後3時40分から5時までです。作品搬入は出品者で行ってください。作品を入れてきた空箱などは搬入時にお持ち帰りください。ご連絡なしに搬入時刻を過ぎた場合は出品取り消しとさせていただきます。展示期間中の作品搬出はできません。必ず搬入時にお渡しする預かり証を持って搬出の受付を行ってください。詳しくはチラシや市のウェブサイトにてご確認ください。出品については一般作品と総平ちゃん作品があります。お問い合わせ先は岩出市教育委員会障害学習課内第10回岩出市文化祭実行委員会事務局まで、電話62-2141です。総平ちゃん作品については市長公室でも受け付けています。岩出市文化祭作品募集のお知らせでした。
健康講座、大腸がんについて聞こう。大腸がんの病気や検診、予防、最新の治療について聞いてみませんか。岩出市では大腸がん検診を受診しても、その後の精密検査の受診率が低い状況にあります。大腸がんは進行するまでほとんど自覚症状がありませんが、早期発見、早期治療により治癒が望めるがんです。ぜひこの機会に大腸がんについて聞いてみましょう。内視鏡が怖いから放っておくなどと思ったことがありませんか。そんな方もそうでない方もぜひお越しください。日時は9月1日火曜日午後1時30分から3時30分まで、午後1時から受付です。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。定員は80人、講師は公立長病院内科医長豊田和幸さんです。申し込みは電話で氏名、住所、電話番号をお伝えください。ただし定員になり次第締め切らせていただきます。お申し込みお問い合わせは保健推進課電話61-2400へどうぞ。毎年必ず 特定健診を受診しましょう。40歳から74歳までの岩出市国民健康保険に加入している方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した特定健診を実施しています。忙しくて受ける時間が取れない、健康状態には自信があるから受けないという方を時々見かけますが、年に一度の特定健診を受診して生活習慣病の予防にお役立てください。また岩出市の国民健康保険に新たに加入された方で特定健診の受診を希望する対象の方にも受診券を発行していますので、保険年金課の窓口または電話にてご相談ください。受診期間は11月30日月曜日までです。費用は無料です。受診される場合は事前に希望する実施医療機関に予約の上、黄色の受診券と国民健康保険証を医療機関の窓口で提示してください。特定健診についての Q&A です。質問。特定健診は受診した方がいいの？答え。糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病を未然に防ぐことと重症化を予防することです。生活習慣病は自覚症状がないまま症状が進んでいることもありますが、定期的に健診を受診することにより、ご自身の健康状態をチェックすることができ、早期に生活習慣病を予防することができる効果があります。質問。特定健診を受けた後はどうなるの？答え。特定健診の結果、生活習慣の改善が必要な方には、特定保健指導のご案内をいたします。特定保健指導では、保健師や管理栄養士が食事や運動などの生活習慣の見直しや健康づくりの方法について皆様と一緒に考え、生活習慣の改善を継続的にサポートしますので、特定健診と合わせて特定保健指導も利用して生活習慣の改善に役立てましょう。お問い合わせは市役所電話62-2141、保険年金課国保年金係へどうぞ。特定健診についてでした。
臨時福祉給付金の受付開始。平成27年度の臨時福祉給付金の申請受付を次の通り実施します。申請期間は8月17日月曜日から平成28年2月17日水曜日まで。郵送の場合、最終日必着です。申請期間終了後に申請書を提出された場合は給付金の支給はできません。対象者は平成27年度の市県民令が課税されていない方、子育て世帯臨時特例給付金の支給要件にも該当する方は両方の給付金の支給対象となります。その場合、どちらにも申請が必要です。支給額は1人につき6000円です。平成27年1月1日基準日に岩出市に住民登録がある方で、支給対象となる可能性のある方に申請書などを送付します。発送は8月14日以降になります。到着には数日かかります。対象者に該当すると思われる方で、9月になっても岩出市から申請書が届かない場合はお問い合わせください。申請書受付順に審査し、平成27年10月下旬以降にご指定の口座に振り込みさせていただきます。申請先及び問い合わせ先は、岩出市役所臨時福祉給付金子育て世帯臨時特例給付金受付窓口です。場所は岩出市役所1階第1会議室 A。
窓口専用ダイヤルは平成27年12月28日までで、電話 0120-1192-59 です。受付開始当初は大変混み合います。ご了承ください。詳細について岩出市ウェブサイトもご覧ください。 http://www.city.iwade.lg.jp/ja/linji-rinji-qfu.html です。給付金についてのよくある質問。問い1、申請書が届いたら必ず給付金がもらえますか？私は市県民では課税されていませんが、市外に住んでいる家族が私を扶養家族として申告しています。答え、申請書が届いても申請期間内に申請が完了しなければ支給にはなりません。またご自身に市県民税が課税されていない場合でも、扶養家族として所得申告されている方がいて、その方に市県民税が課税されているときは対象となりません。ただし扶養家族として所得申告している方に市県民税が課税されていない場合は、市外に住んでいる家族の方の非課税証明書を添付の上、申請書を提出してください。問い2、申請書に記入して提出するだけでいいですか？他に必要な書類はありますか？答え、申請書と同封の記入例を参考に記入し、次のものを添付してください。1、申請する人全員の本人確認書類のコピー。例えば、運転免許証、パスポート、健康保険証など、必ず必要です。2、給付金振込先の口座の通帳かキャッシュカードのコピー。2については、平成26年度に市から臨時福祉給付金の支給を受けた方で、同じ名義の口座に振り込むことを希望した方は省略ができます。お問い合わせは市役所福祉課総務係へどうぞ。臨時福祉給付金についてでした。
風疹予防接種費用を助成します。風疹は春から夏にかけて流行すると言われています。妊婦が風疹に感染すると、胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。そこで、妊婦とその子どもを風疹から守るため、風疹予防接種費用を助成します。接種費用助成期間は、平成28年3月31日までの接種分です。対象者は、岩出市に住所を有する方で、次のいずれかの方です。19歳以上、50歳未満の妊娠を希望する女性、妊婦の夫、ただし妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月間は避妊が必要です。接種費用は協力医療機関で接種する場合、1人1回限り無料です。協力医療機関以外で接種する場合、接種費用によっては自己負担が発生することもあります。助成方法、協力医療機関で接種の場合は予診票、接種券が必要となりますので、事前に保健推進課へお申し込みください。妊婦の夫が接種される場合、確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は、一旦全額自己負担の上、接種後に領収書原本、接種者名義の通帳、認め印、妊婦の夫のみ母子健康手帳をご持参ください。
詳しくは市ウェブサイトにも掲載していますのでご覧ください。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。スマート国勢調査、国勢調査にご協力をお願いします。国勢調査は国の人口世帯の実態を明らかにすることを目的として行われる最も重要な統計調査です。この国勢調査から得られるさまざまな統計は国や地方公共団体における行政施策の基礎資料として用いられるほか、社会福祉、生活環境の整備、防災対策、教育活動など私たちの暮らしのために役立てられます。今回の調査から先にインターネットでの回答を受け付け、期間中ならいつでもどこからでもスマートフォンやパソコンから回答することができます。インターネットによる回答期間は9月10日木曜日から20日日曜日までです。なお、インターネットでご回答いただいた世帯には紙の調査票に記入していただく必要はありません。インターネット回答の流れ、まず9月中旬ごろから調査員によるインターネット回答の利用案内を配布します。次に各世帯によるインターネット回答、所要時間は単身の世帯で10分程度、4人の世帯で20分程度です。以上で回答完了です。回答に関する通信データはすべて暗号化され厳重に守られます。詳しくは市役所市長公室市民ふれあい係へお問い合わせください。自主防災組織を設立しましょう。地震や風水害などの大規模災害発生時の対策として住民参加による自主防災組織の結成を促進しています。大規模災害時には自分の命を守る自助をはじめ地域での助け合い、すなわち共助が最も重要であると言われています。自主防災組織を結成した際の資機材の整備に対する補助金の制度があります。補助対象となる防災資機材ははしご、担架、メガホン、発電機、防災倉庫などです。補助金の支給額は資機材購入額の8割を補助しますが、上限額は50万円です。現在、区自治会として組織化している団体については、平成26年4月1日から3年度経過した時点以降に自主防災組織を設立しても補助対象となりません。補助金の再交付について、1回目の補助金の交付を受けた年度を含み、10年度を経過した自主防災組織に補助金を再交付します。資機材購入額の8割を補助しますが、上限額は25万円です。お問い合わせは市役所総務課危機管理係へどうぞ。お盆期間中のバスの運行について、岩出市内には次のような4つのバス路線が運行しています。目的に合わせてぜひご利用ください。岩出市巡回バス、平常通り運行します。岩出市内を巡回し、市役所や図書館、JR 岩出駅などへお出かけやお買い物にご利用ください。紀の川コミュニティバス、平常通り運行します。岩出市役所や公立長病院、岸川方面に向かいます。岩出市巡回バスと岩出市役所や JR 岩出駅で乗り継ぎができます。大阪方面路線バス、岩出垂井線。8月13日木曜日から16日日曜日は、土曜休日用ダイヤで運行します。イオン臨空方面へも運行しますので、夏休みの出かけにぜひご利用ください。紀伊小川線、紀伊内田線、橋本線、8月13日木曜日から 16日日曜日は土曜休日用ダイヤで運行します。目的に合わせてご利用ください。お問い合わせは市役所総務課または和歌山バス長株式会社電話 75-2151 へどうぞ。
暮らしの情報、税・料金コーナーから。トラクターやフォークリフトなどの登録はお済みですか？小型特殊自動車に該当する農耕用トラクターやフォークリフトなどは公道走行の有無に限らず所有の有無に基づいて軽自動車税が課税されます。これらの車両を所有している方は税務課でナンバープレートの交付を受けてください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 税務課市民税係へどうぞ。国民年金の額を増やしてみませんか？国民年金第1号被保険者、自営業、農業、学生の方などを対象とした公的年金の受取額の増加を図る方法として、付加年金制度があります。この制度は、定額保険料、月額15,590円に加え、付加保険料、月額400円を納めることにより、将来の年金額に付加年金が加算されるものです。受給額は200円かける付加保険料納付月数で計算します。例えば、10年間120ヶ月納めると、基礎年金額に付加年金額として年額24,000円が上乗せされます。対象者は第1号被保険者、任意加入被保険者で、かつ定額保険料を納付されている方です。詳しくは市役所保険年金課国保年金係へお問い合わせください。納期限のお知らせです。市県民デー第2期、国民健康保険デー第3期、後期高齢者医療保険料第2期、介護保険料第3期、いずれも納期限は8月31日月曜日です。国民健康保険デー後期高齢者医療保険料の8月の夜間納デー相談日は13日、27日、いずれも木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口にお越しください。デイ料金コーナーでした。
健康介護コーナーです。第7回長病院市民健康フェスティバルが開かれます。日時は8月22日土曜日午前10時から午後3時まで。予約はいりません。場所は公立長病院。骨密度測定、病院見学ツアー、メタボチェック、お薬相談、ふれあいバザーなどがあります。午前10時30分から市民公開講座も同時に開催します。内容は、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など、脳卒中になってしまったらなど。講師は、脳神経外科課長平山克久さん、座長は副院長の辻直樹さんです。皆様お誘い合わせの上お気軽にご参加ください。参加は無料です。お問い合わせは公立長病院電話 0736-77-2019 へどうぞ。8月の休日歯科診療のお知らせです。当番医は次の通りです。2日日曜日、畑中歯科クリニック、岩出市清水、電話 69-5511。 9日日曜日、藤原矯正歯科小児歯科医院、岩出市中黒、60-4812。 16日日曜日、越智歯科医院、岩出市中島、61-7322。 23日日曜日、松本歯科医院、 紀の川市桃山町塚月 66-0206 30日日曜日吉田歯科クリニック岩出市根頃 69-1182 です。受診の際は電話で確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話61-1791にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。肝炎無料出張相談の開催について、今回和歌山県立医科大学附属病院肝疾患相談支援センターが岩出保健所で肝炎無料出張相談を実施します。日時は8月19日水曜日午前10時から午後3時まで。場所は長振興局岩出保健所です。参加費は無料。電話で予約申し込みをしてください。相談内容は肝炎の診断及び治療について、肝炎医療費助成についての2つです。相談時間はおよそ1時間を予定しています。検査結果などあればご持参ください。相談時により具体的なお話ができます。お申し込みお問い合わせは肝疾患相談センター電話073-441-0850へどうぞ。受けていますか？後期高齢者健診。後期高齢者医療制度にご加入の皆さんの健康の保持増進のために、年に1回後期高齢者健診を行っています。期間は受診券受理の翌月から平成28年2月29日まで。場所は健診実施医療機関です。受診券と一緒に一覧表を送付しています。対象者は75歳以上の方、65歳以上、75歳未満で一定の障害認定を受けられた方を含みます。費用は600円。対象者に送付した受診券を持って予約した医療機関で受診してください。受診券を紛失された方については電話でお申し込みをしてください。お申し込みお問い合わせは和歌山県後期高齢者医療広域連合電話073-428-6688へどうぞ。65歳から74歳で障害のある方は後期高齢者医療制度に加入できます。一定の障害のある方が後期高齢者医療制度に加入した場合、一部負担割合や保険料がいくらになるか試算することができます。一定の障害とは、身体障害者手帳1級から3級および4級の一部、療育手帳 A1、A2、 精神障害者保険福祉手帳1級または2級、障害年金1級または2級など。詳しいお問い合わせは市役所保険年金課保険医療係までどうぞ。平成27年8月診療分から子ども医療費助成制度の対象者を中学卒業まで拡大します。医療機関などで支払った医療費のうち保険診療の自己負担額を助成、ただし薬の容器代、分所料、差額ベッドなどや保険外診療は助成の対象外です。助成額は中学前の入院・通院および小中学生の入院は保険診療の自己負担額の全額、小中学生の通院は保険診療の自己負担額のうち3分の2です。就学前の入院・通院、小中学生の入院にかかる医療費の助成について、診療を受ける際、健康保険証に子ども医療費受給資格証を添えて医療機関の窓口に提示することで保険診療の自己負担額が助成されますので、窓口負担はありません。 和歌山県外の医療機関などを受診した時や、受給資格証の交付を受ける前に受診した時などは、医療機関の窓口で一旦自己負担額をお支払いいただき、その後、市役所保険年金課保険医療係で払い戻しの手続きをしてください。小中学生の通院にかかる医療費の助成について、子ども医療費受給資格証の交付はありません。医療機関の窓口で一旦自己負担額3割をお支払いください。その後、市役所に子ども医療費助成申請をしていただくことにより、医療費の保険診療分の自己負担額の3分の2を、後日保護者の方の銀行口座へ振り込みます。新制度の手続きなど詳しいことについては、対象者の方に別途送付しますのでご確認ください。お問い合わせは、岩出市役所保険年金課保険医療係までどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。那賀休日休館診療所、電話0736-77-6410。診療科目は内科と外科。時間は午前9時から正午までと午後1時から4時30分までです。和歌山県救急医療情報センター。365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は0734261199。ホームページアドレスは http://www.wakayama.net.jp/ です。和歌山市夜間休日救急診療センターは電話0734258181です。以上、詳しいことのお問い合わせは、保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。ピアサロンに参加してみませんか？岩出市では、認知症の人と家族の相談交流会、ピアサロンを定期的に開催しています。ぜひご参加ください。日時は8月25日火曜日。午前10時から正午まで。会場は岩出御殿1階。認知症の方を介護されているご家族や関係者が対象です。認知症の方ご本人の参加については事前にご相談ください。参加費は無料、申し込みもいりません。お問い合わせは市役所長寿介護課長寿介護係までどうぞ。シニアエクササイズ教室25期受講生を募集しています。岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない元気な方が対象です。日時は9月3日から11月26日の毎週木曜日、午前10時から正午まで。ただし10月1日は除きます。場所は総合保健福祉センター2階トレーニングルームです。ステップ運動、椅子やマットを使った簡単な筋力トレーニングなどをします。参加費は無料。昼食を注文する場合は別途実費が必要です。定員は20人。応募者多数の場合は先着順です。受付期間は8月3日月曜日から17日月曜日まで。ただし土日は除きます。運動を伴う教室になりますので、かかりつけの医師による運動ができるかできないかの確認が必要になります。お申し込みお問い合わせは、市役所長寿介護課長寿社会係までどうぞ。こんな時は地域包括支援センターへ。地域包括支援センターは、高齢者の皆さんがいつまでも住み慣れた地域で安心して生活を続けられるように、介護、保健福祉、医療などのさまざまな面から高齢者やその家族を支援しています。 高齢者の生活や介護などで次のようなお困りのことがありましたら、地域包括支援センターまでご相談ください。介護保険サービスを利用したいが、どのようにしたらよいか。日常生活のことで相談したいが、どこに相談したらよいかわからない。家族の介護のことで悩んでいる。悪質な訪問販売の被害に遭い困っている。家族がいないので、この先認知症になった時に心配だ。高齢者の集まりがあるため、健康の話をしてほしい、など。以上、お問い合わせは市役所地域包括支援センターまでどうぞ。献血にご協力ください。8月8日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から11時45分と午後1時から4時30分の2回、10日月曜日、那賀総合庁舎で午後1時から4時30分まで行います。16歳から69歳の一般献血では、65歳以上の方は60歳から64歳の間に1回でも経験のある方です。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。健康介護コーナーでした。環境エココーナーです。空き地などの雑草除去についてお願い。空き地などに雑草が繁茂しますと、住環境や健康に悪影響を及ぼしますので、空き地の所有者管理者は周辺に迷惑がかからないよう責任を持って雑草除去を行っていただきますようご協力をお願いします。お問い合わせは生活環境課までどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。ゴミの搬入時間について、月曜日から金曜日は午前8時30分から正午まで、土曜日は午前8時30分から午後3時までです。ただし事業系ゴミを除きます。資源ゴミに含まれないものは可燃性粗大ゴミとなります。クリーンセンターへ直接持ち込みいただくか、年2回の粗大ごみ回収時期にお願いします。8月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域では、缶瓶の不燃物回収日は5日19日の第1、第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域では、不燃物は12日26日の第2、第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。お問い合わせは、市役所生活環境課、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。地球温暖化対策シリーズ87回、地球温暖化対策学習会を開催しませんか。岩出市では地球温暖化防止活動への取り組みを促進するため、ご要望があれば10人程度の集まりでも気軽に参加できる学習会を開催します。集会所や公民館など身近な場所へ講師として和歌山県地球温暖化防止活動推進員のメンバーなどが出向きます。お問い合わせは市役所生活環境課までどうぞ。関西電気保安協会からのお願いです。8月は電気使用安全月間です。家具などによるコードの踏みつけは危険です。やめましょう。環境エココーナーでした。
募集のコーナーです。岩出市職員採用試験を実施します。募集内容、平成28年1月採用、保健師1人、平成28年4月採用、一般事務職、短大卒、 高卒1人、一般事務職、身体障害者を対象1人、土木技師3人、保健師2人、保育士3人、管理栄養士1人です。受付期間、持参の場合は8月3日月曜日から14日金曜日まで、郵送の場合は8月14日金曜日までの消印有効です。試験案内は総務課で配布します。また岩出市ウェブサイトからもダウンロードできます。申し込み詳しいお問い合わせは市役所総務課人事係までどうぞ。公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第28期小学生を募集します。募集期間は9月30日まで。対象は岩出市の市民税所得割額が平均額以下の世帯です。給付貸与金額及び採用人数は次の通りです。高等学校月額1万5000円2人、大学月額3万円2人。ただし奨学金の旧貸与を受けた小学生は奨学金の半額を償還する必要があります。お問い合わせは市役所上田徳一千代子育英小学会事務局教育総務課学校教育係までどうぞ。平成28年度採用、長消防組合消防職員を2人募集します。申し込み期間は8月10日月曜日から21日金曜日までです。申し込み問い合わせ先は岩出市中房154、長消防組合消防本部総務課、電話 61-1792 です。防衛省から自衛官等募集についてのお知らせです。自衛官候補生、一般総候補生、航空学生、防衛大学生、防衛医科大学生などの募集です。募集説明会が8月8日土曜日と9日日曜日午前10時から午後3時まで総合保健福祉センター2階研修室であります。予約はいりません。お問い合わせは和歌山募集案内所、電話 073-432-4479 までどうぞ。平成27年度通信制課程後期生徒を募集します。出願資格は中学校またはこれに準ずる学校を卒業後高校に入学していない方、または高校を中途退学した方です。詳しいお問い合わせは郵便番号 649-7122、 伊都郡葛城町新田120、和歌山県立紀の川高等学校通信制課程、電話 22-0619 までどうぞ。根頃公園墓地使用者募集中です。手軽にお参り、お花とお線香だけ持ってお参りください。根頃公園墓地には水道、手桶、柄杓も完備しています。お花とお線香、ろうそくなどだけでお手軽にお参りいただけます。お問い合わせ先は産業振興課、電話 63-5840 です。広報誌へ広告を掲載しませんか。1枠1万円です。6ヶ月以上のお申し込みで1枠8000円になります。お問い合わせは市長公室市民ふれあい係までどうぞ。募集コーナーでした。
講座催しコーナーから成人講座のお知らせです。落語笑いと私と題して演芸講座があります。講師は 和歌山楽楽会副会長鈴木達也さん。楽楽会は楽しいという字と落語の楽という字を当てています。日時は8月8日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター多目的ホールで開かれます。お問い合わせは市役所障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級、今月は趣味講座歌の花束です。講師は浅香恵美子さん、清水岸子さんです。各地区公民館で時間はいずれも午後1時30分からです。公民館により日にちが違いますので、市役所障害学習課障害学習推進係へお尋ねください。またふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。ご参加お待ちしています。岩出市文化協会による作品展示、今月は俳画クラブの皆さんです。期間は8月5日水曜日から30日日曜日、午前9時から午後5時まで、最終日は午後4時まで。場所は民族資料館企画展示室です。お問い合わせは市役所障害学習課内岩出市文化協会事務局へどうぞ。なお、民族資料館の休館日は毎週火曜日です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。ブラッドシアターのご案内です。終戦直後の佐渡島に不時着したイギリス空軍機の乗組員と地元住民の交流を実話をもとに映画化した戸部ダコタを上映します。ぜひお越しください。日時は8月7日金曜日午後1時30分から。場所は岩出図書館大会議室。入場は無料で先着100人です。お問い合わせは市役所福祉課または岩出図書館電話 62-7222 へどうぞ。原爆のパネル展示があります。地球上から核兵器をなくし、戦争の悲惨さ、平和の尊さを考えるパネル展を開催します。期間は8月1日土曜日から15日土曜日まで。展示場所は次の3カ所です。市役所玄関ロビー、市民総合体育館玄関ロビー、総合保健福祉センター玄関ロビーです。お問い合わせは、市役所総務課へどうぞ。岩出大工合唱団の公演が来年2月13日土曜日総合体育館小ホールで開かれます。このコンサートに出演する合唱団員を募集します。お問い合わせは岩出大工合唱団事務局岩西さん電話 62-1056 または西川さん62-0225 へどうぞ。多数の皆様のご参加をお待ちしています。講座催しコーナーでした。お知らせコーナーから、公共施設使用料減免対象団体登録の更新について。施設使用料減免に必要な公共施設使用料減免対象団体登録の登録有効期限は9月30日までです。更新を希望される団体は申請窓口のいずれかにて申請してください。継続申請受付は8月3日月曜日から随時行います。公民館使用の団体は市役所障害学習課電話62-2141へ。サンホールコミュニティセンター使用の団体は同じく市役所総務課へ。総合保健福祉センターは保健推進課電話 61-2400 へ。民族資料館は民族資料館電話 63-1499 へ それぞれ申請してください。生活困窮者自立支援制度をご存知ですか？平成27年4月から生活困窮者の支援制度が始まりました。対象は岩出市内にお住まいの方で、経済的に困窮されている方、ただし生活保護を受給されている方は対象外です。自立相談支援事業を行います。経済的な理由などで生活の困りごとや不安を抱えている場合は、まずは相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。住居確保給付金の支給をします。離職などにより住居を失った方、または失う恐れの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給します。ただし一定の資産収入などに関する要件を満たしている方が対象です。受付時間は午前8時45分から午後5時30分まで、土曜日曜祝日は除きます。相談は無料です。なお、お話を伺うために時間がかかる場合があります。ご相談の際は事前にご予約いただくか、時間に余裕を持ってお越しください。お問い合わせは市役所福祉課へどうぞ。戦没者等遺族の特別弔慰金について。戦没者などの遺族に対する第10回特別弔慰金の請求受付を行っています。対象は戦没者などの死亡当時の遺族、戦没者の子、兄弟姉妹などのうち順位の優先する遺族1人です。ただし平成27年4月1日に恩給や遺族年金などを受けている方がいるときは対象になりません。支給は額面25万円、5年償還の記名国債で、請求期限は平成30年4月2日まで。申請先は請求者の居住する市区町村です。請求書など必要書類は、お住まいの市区町村の特別弔慰金担当窓口で取得できます。戸籍などの添付書類が必要です。詳しくは市役所福祉課へお尋ねください。特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当のご案内です。特別児童扶養手当は、20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害、もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童、看護・養育している保護者に支給される手当です。支給金額は月額1級5万1100円、2級3万4030円です。特別障害者手当は、20歳以上の在宅の方で重度の重複障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。支給金額は月額2万6620円です。障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の方で日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の障害がある児童に支給される手当です。支給金額は月額1万4480円です。ただし障害の程度に応じて支給されますが、所得による支給制限があります。詳しくは市役所福祉課障害福祉係へお尋ねください。各種手当の受給者は、現況届の手続きをしてください。児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、特 経過措置分の福祉手当、市心身障害児在宅扶養手当の受給者は現況届の手続きをお願いします。現況届は受給資格者が引き続き手当を受給できるかを確認するため毎年1回手続きをしていただくものです。受付期間は8月4日火曜日から14日金曜日まで、土曜日曜を除きます。時間は午前9時から午後5時まで、市役所1階第1会議室 B で受け付けます。現況届け手続きの通知は福祉課子育て支援課から送付いたしますので、必ず受付期間内に手続きをしてください。お問い合わせは市役所福祉課障害福祉係、または子育て支援課児童福祉係へどうぞ。就職相談出張相談会のお知らせです。毎週火曜日午前10時から午後5時まで長振興局で行います。ただし祝日は除きます。対象は無職の15歳から39歳の方で、個別相談をします。職場体験スキルアップセミナーなどを通じて就労までを支援します。専門のキャリアカウンセラーが相談に応じます。予約が必要です。お問い合わせは若者サポートステーション木の川、電話 0736-33-2900 へどうぞ。岩手警察署からのお知らせです。犯罪被害防止について。犯罪による被害は皆さんの日頃のちょっとした心がけで防ぐことができるものもあります。空き巣など家屋に侵入する泥棒対策として、外出するときは戸締まりを忘れずに、窓やドアに補助錠を取り付ける、預貯金通帳と印鑑は別々に保管する、乗り物盗難対策として、自転車には必ず2つ以上鍵をかける、自動車から離れるときには必ずドアロックをする、エンジンキーをつけたまま自動車から離れない、車上狙い対策として、車から離れるときは車内に荷物を置かない、車から離れるときは短時間でもドアロックをする、窓を開けたままにしない、痴漢対策、子どもの安全対策として、帰宅が遅くなるときは家族が迎えに行く、夜間はできるだけ明るい道路を通る、防犯ブザーなどを携帯するなどです。お問い合わせは岩手警察署、電話 63-0110 どうぞ。大阪税関からのお知らせです。大阪税関では終戦当時に外資から引き上げてこられた方々からお預かりした通貨や証券などの返還に努めています。保管している通貨は旧日本銀行券、朝鮮銀行券、台湾銀行券、満州中央銀行券など。証券類は郵便貯金通帳、定期預金通帳などです。お心当たりの方は税関へお問い合わせください。ご本人だけでなく、ご家族の方も問い合わせや返還請求をすることができます。お問い合わせは、大阪税関監視部取締総括部、電話 06-6576-3115 へどうぞ。耐震診断のお知らせです。安全安心な生活を送るために、建築士による木造耐震診断が無料。対象住宅は昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅2階建て以下、延べ床面積200平方メートル以下です。ただし件数に限りがあります。この度耐震ベッド、 耐震シェルター設置工事の補助を新設しました。これは地震の際建物の倒壊から身を守る装置です。工事金額の3分の2、限度額26万6千円が補助されます。これも補助件数に限りがあります。その他住宅の耐震化に関する補助制度が盛りだくさん。まずはお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 都市計画課へどうぞ。お知らせコーナーでした。
スポーツの大会結果です。第33回岩出市グランドゴルフ協会市民交流大会が5月14日若者広場で行われました。男子の部53人参加。1位、佐伯明さん。2位、福井京三さん。3位、二木かなめさん。女子の部39人参加。1位、吉森千鶴子さん。2位、津田千恵子さん。3位、門川悦子さんでした。第10回岩出市民ソフトバレーボール大会が5月17日市民総合体育館で行われました。経験者の部1位、 A ゾーンビッグマウス、 B ゾーンマウンティンズ A、 C ゾーンバッカーズ C。初心者ファミリーの部1位 D ゾーンブラックキャッツ、 E ゾーン OTK ドリームズの皆さんでした。岩出市ペタンク協会5月定例大会が5月28日に大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部1位大塚幸子さん、辻利美さん、福田守さん。2位、田中勝子さん、西川克美さん、辻内明美さん。3位、田和博さん、松本菊子さん、細谷小夜子さんでした。紀の国生き生き健康長寿祭スポーツ交流大会が6月5日根頃若者広場で行われました。紀の国の木は喜ぶという字です。ペタンクトリプルスの部は72チーム参加で、2位、岩出お日様、吉田福子さん、藤田妙子さん、武田博夢さん、吉田聡さんでした。第16回全国小学生 ABC バドミントン大会県予選会が6月7日広川町民体育館で行われました。男子5、6年の部2位、文本和人さん。男子3、4年の部3位山本春樹さん。女子3、4年の部3位文本ひなさんでした。スポーツの大会結果でした。広告を2つ紹介します。木の家は心と体に気持ちいい。木の家工房モーク、モークは MO-KU と書きます。モデルルーム公開中です。モークは中村慎吾建築設計室のギャラリーです。新築改装のご相談をお寄せください。木の家の建築家で検索してください。住所は和歌山市楠本 239-8、 電話 073-464-5545 です。医療法人野営会弥生メディカルクリニックの診療科目は整形外科、リハビリテーション科、内科、糖尿病内科。担当医は
黒山哲也理事長と坂頭節也委員長です。住所は岩出市中房139長消防署東隣、電話62-7777です。介護老人保健施設弥生園、施設入所、短期入所、訪問リハビリ、通所リハビリ、弥生ケアステーション、訪問看護ステーション弥生などがあります。住所は岩出市中房380弥生メディカルクリニックの奥にあります。電話61-1551です。詳しくはホームページをご覧ください。アドレスは http://www.yaeikai.com です。広告のお知らせでした。
緑化センターからのお知らせです。夏休み木工クラフト体験があります。8月8日土曜日と9日日曜日、小枝や竹、松ぼっくりやどんぐりなど自然の素材で自由に好きなものを作りましょう。夏休みの自由工作にもぴったりです。開催時間は午前10時から正午までと午後1時から3時までの2回です。材料費は200円からです。事前の申し込みはいりません。開催期間中は随時受付します。ハスの花の写真展です。8月8日土曜日から16日日曜日まで、写真コンテストに応募いただいた園内のハスの花の写真展です。写真愛好家による力作がいっぱいです。開催時間は午前9時から午後5時までです。他にも様々な教室を開催します。ただいま電話で参加者募集中です。9月20日日曜日、簡単ステンドグラス作りです。午前の部は10時から正午まで、かかしのピックを作ります。2500円必要です。午後の部は1時から3時まで、ネズミのフットランプを作ります。3000円必要です。また同じく20日に寄せ植え教室があります。時間は午後1時30分から3時まで行います。1500円必要です。8月の緑化センターの休園日は4日、11日、18日、25日、いずれも火曜日です。お問い合わせは、郵便番号 649-6211、岩出市東坂本 672、和歌山県緑化センター。電話 0736-62-4029 です。ファックス 63-2570、 ホームページアドレスは http://www.botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。子育てコーナーです。みんな集まれ岩出っ子。9月は運動会遊びです。0歳児は11日金曜日午前10時30分から11時30分まで総合保健福祉センターで行います。遊びは運動会ごっこ、定員は20組です。1歳児2歳児は4日金曜日午前10時から正午まで総合体育館アリーナで行います。遊びは運動会です。定員は1歳児2歳児とも30組です。受付期間、0歳児8月10日月曜日から
1歳児8月11日火曜日から、2歳児8月12日水曜日から、いずれも午前9時から午後5時までお電話でお申し込みください。先着順で受け付けます。お申し込みお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。子育て講座のお知らせです。8月24日月曜日午前10時30分から正午まで、総合保健福祉センター3階視聴覚室で行います。子どもたちの知能を伸ばす関わり方、叱り方について講座があります。講師は発達相談員奥出久美さんです。対象は子育て中の保護者20組です。1歳以上の幼児の一時保育があります。申し込み期間8月4日火曜日から13日木曜日の午前9時から午後5時までです。申し込みお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。子育て広場あいあいのお知らせです。8月12日水曜日午前9時30分から11時30分までです。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。持ち物はお子さんに必要なもの、飲食は原則的に禁止ですがお茶飲み可能です。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。岩出市母子保健推進員のマタニティサロンあいあいのお知らせです。午後のひととき、お茶を飲みながらマタニティ友達を作りませんか。8月10日月曜日午後1時30分から3時30分まで、総合保健福祉センター2階和室28畳で布でガラガラ作りをします。持ち物は軍手か白い綿の手袋、またはハンカチ1つ、直径8ミリの鈴1つ、8ミリから1センチぐらいの黒いボタン2つ、綿少々、裁縫道具です。事前予約はいりません。上のお子さんもぜひご一緒に、気軽にご参加ください。お問い合わせは、保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。子育てコーナーでした。
8月の相談コーナーです。困ったときはこちらまで相談してください。7つあります。1消費生活相談、8月4日火曜日と18日火曜日の午後1時から4時まで、4日は中央公民館2階会議室、18日は市役所2階第4会議室で行います。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室へどうぞ。2、行政相談、19日水曜日午後1時から3時まで、上岩出地区コミュニティセンター大会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせ先は、市長公室です。3、人権相談、11日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせ先は、市役所福祉課人権啓発係です。4、教育相談、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは、山崎北小学校、上岩出小学校、
岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校。その他、適応指導教室、フレンド、岩出市青少年センターがあります。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど、教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは、在籍の小中学校、適応指導教室、電話 62-0892、青少年センター電話 61-7007 または市役所教育総務課へどうぞ。子育て相談、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で行います。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせ先は、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 です。6、健康相談。毎週月曜日午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談です。お問い合わせ先は保健推進課、電話 61-2400 です。 7. ふれあい専門相談とふれあい何でも相談があります。ふれあい専門相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、刑事、行政、労働問題などについてです。ふれあい何でも相談は、第3火曜日午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日午後1時から4時までは民事、登記相談です。場所はいずれも総合保健福祉センターです。お問い合わせは、社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談コーナーでした。
青少年健全育成コーナー。第10回岩出市地域活動連絡協議会ドジボール大会が開催されました。7月4日岩出市内の子ども会9チーム参加のもと、ドジボール大会が開催されました。優勝、ネゴロスマイル A チーム。準優勝、仲良しキッズ A チームでした。優勝したネゴロスマイル A チームは8月22日土曜日、白浜町立総合体育館で開催される県大会に出場します。子どもたちの感想です。ネゴロスマイル A チーム、とっても楽しかった。3年連続優勝できて嬉しい。仲良しキッズ A チーム、また決勝で負けて悔しかったけど楽しかった。来年こそは優勝できるよう頑張る。以上です。大会のために一生懸命練習してきた子どもたちはもちろん、チームを応援する大人も力が入り、パワフルな応援合戦を繰り広げました。皆さんお疲れ様でした。岩出市地域活動連絡協議会、父母子ども会、共に学ぼう、子どもを育てて大人も成長しよう。岩出市地域活動連絡協議会とは、子どもたちの健全育成を願い、町の子はみんな我が子を合言葉に、地域ぐるみで活動している組織です。年齢、性別を問わず入会できるので、小さいお子さんを持つ方だけでなく、地域の児童健全育成に関心のあるたくさんの方が幅広く活動しています。お互いの親睦を図りながら、子育てや家庭、地域での生活の問題など、子どもたちを取り巻くさまざまな問題についてみんなで話し合い、考え、解決していきます。 また研修会や講習会、行政の主催事業などへの参加、地域でのボランティア活動も行っています。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課青少年女性係までどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ第5回。今回は上岩出小学校6年堂本のどかさん、人権について。人権は一人一人がみんな持っているもので、みんなで守っていかなければならないものだと思っています。人権とは言っても、高齢者や障害者、いじめ、外国人差別、人種差別などたくさんの問題があります。でもこれらの問題を全部解決するにはたくさんの努力が必要になってくると思います。私はいろいろな人権問題の中で高齢者問題について考えたいと思います。今、日本では子どもや若い人よりも高齢者が多いそうです。けれど、高齢者の扱いが良くなかったり、偏見を受けたりして、高齢者にとって住みにくい世の中になっているそうです。私も高齢者がレジでお金を出すとき、ちょっとノロノロしていて、後ろの人に、遅いとか早くしてとか言われているのを聞いたことがあります。また話が聞き取りにくいので何回も聞き直したりして、明らかに嫌な顔をされたりしているのも見たことがあります。そんな時は大体の高齢者の人たちも、こんなはずじゃないのに、昔は早く動けたのにと思っていると思います。年とともに動作や反応が遅くなっているのです。私たちも高齢者に分かりやすい言葉を使ってゆっくりと話をしてあげたり、もっとペースを合わせてあげれば高齢者も嫌な思いをしないで済むと思います。嫌な態度とかを取ってしまうと自分も気持ちがよくありません。でも反対に高齢者の中にも若い人たちに偏見を持っている人もいると思います。派手な格好をしているだけで、いい印象を持っていなかったりすると思います。けれど、お互いが相手を理解しようとして、コミュニケーションを取ることが理解し合ういい関係を作っていくのだと思います。歩み寄るってことも大切だと思います。テレビで高齢者の知恵や体験は、社会の宝物と言っているのを聞いたことがあります。私もその通りだと思います。高齢者の人がいるから今の便利な生活があるし、平和な日本があるんだと思います。私も高齢者の人たちの知恵や体験とかの話をいっぱいおじいちゃんおばあちゃんに聞いてみようと思います。今の時代を築いた高齢者の人たちを邪魔者扱いをするんじゃなくて、安心して住みやすい明るい未来を作っていかなければいけないと思います。今回高齢者について考えてみたけれど、接する態度とかは高齢者だけじゃなく全ての人に共通して言えることだと思います。人と接するときに思っていることは言葉や顔や態度となって現れると思います。言葉や顔や態度に現れるとすごく嫌な気分になります。だから自分がされて嫌なことは相手にしない、これが一番人を傷つけないんじゃないかと思います。でもたまに自分はそういうつもりはなくても人を傷つけてしまうこともあるかもしれません。そのようなことがないように、人と接するときは人の気持ちを思いやり、温かい心を持って人に接していこうと思います。人権作文でした。
図書館へ行こう。平和映画会が8月2日日曜日午前10時30分から、 岩出図書館大会議室で開催されます。タイトルは僕の暴君号、45分です。紙芝居の作り方教室が8月4日火曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で開かれます。対象は小学生以上、参加ご希望の方は岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。夏休み子ども映画会があります。入場無料です。8月5日天狗の隠れ里、57分。12日、ホートン不思議な世界の誰だあれ、87分。19日、ピピ飛べないホタル、90分。26日、新見南吉傑作童話集、51分。いずれも水曜日で午後2時からです。場所は岩出図書館大会議室で先着100人です。小梅日記を楽しもう。幕末から明治、主婦日記に見る和歌山の暮らしと題して講演会が開かれます。8月9日日曜日午前10時30分から正午まで。場所は岩出図書館大会議室。対象は小学校高学年ぐらいから一般の方。講師は小梅日記を楽しむ会の皆さん方です。参加ご希望の方は岩出図書館または岩出市役所市長公室へお申し込みください。一時保育があります。満1歳から小学3年生までです。8月3日月曜までにお申し込みください。ぬいぐるみのお泊まり会があります。8月22日土曜日午後2時30分から岩出図書館小会議室で行います。対象は小学生以下です。8月1日土曜日午前10時から岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。詳しくはチラシをご覧ください。8月のお話し会のご案内です。図書館ボランティアによるお話し会は2日9日お話しドロップス、16日23日お話しの扉、30日英語でお話し会です。いずれも日曜日午後1時30分から岩出図書館お話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会は22日土曜日お話しパレット、午後3時から岩出図書館大会議室です。岩出図書館では岩出市和歌山県に関する資料を集めています。お持ちの郷土資料を寄贈していただける方がいらっしゃいましたら岩出図書館までご連絡ください。内容によっては寄贈していただけない場合もありますのでご了承ください。8月の図書館休館日のお知らせです。岩出図書館すべての分館分室とも6日13日20日27日のいずれも木曜日と31日の月曜日です。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話62-7222、ファックス62-7150どうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、写真とともに載せられています。音楽と明かりを楽しむ。6月20日蛍と明かりのコンサートが開催されました。根頃寺光明殿の外では明かりが灯され、中ではチェロのコンサートが行われました。多くの参加者は音楽と明かりのコラボレーションを楽しまれていました。紙面には QR コードがあり、携帯電話で読み込むと動画が再生できます。社会を明るくする運動、7月1日社会を明るくする運動街頭啓発を実施。7月はその協調月間で、1日早朝から 岩出駅前において標語の書かれたポケットティッシュを配布しながら社会を明るくするキャンペーンを実施しました。水難事故防止のために7月9日水難事故防止の事業が開催されました。和歌山県水上保電協会による事業が根頃小学校で初めて開催されました。参加した6年生86人は服を着たままプールに入り、溺れた時の対応などを学びました。自分でハガキを作ったよ。7月10日公立保育所で紙すき体験が行われました。岩出生活学校連絡協議会による牛乳パックを使った紙すき体験が行われました。岩出保育所の園児たちは破らないように慎重に作っていました。ゴミのないきれいな町に、7月12日クリーンカントリー運動員岩出を開催。当日は多数の皆様のご参加ご協力ありがとうございました。皆さんが一体となってこの運動に取り組んだことで、環境美化に対する意識を持ち、河川に漂着するゴミ問題について理解を深められたと思います。今年は紀の国和歌山国体大会が開催されます。ゴミのないきれいな街として来県者を気持ちよくお迎えするために、今後も皆様のご支援ご協力をお願いします。街の話題でした。
キーちゃん通信第17回市民ふれあいボーリングを実施します。第70回国民体育大会紀の国和歌山国体ボーリング競技会の開催を記念して、より一層市民の皆様にボーリングに興味を持っていただける機会となるよう、競技会場で国体選手たちと一緒にボーリングを楽しむ市民ふれあいボーリングを開催します。国体の思い出作りにいかがですか。日時は9月26日土曜日午後7時30分から9時まで。場所は岩出市西国部の紀の川ボールです。各都道府県を代表する全日本ナショナルチームメンバーと和歌山県代表選手のアドバイスを受けながら2ゲームのボーリングを楽しむことができます。対象は岩出市にお住まいの満10歳以上の方、中学生以下の方は保護者同伴でご参加ください。人数は50人、先着順です。応募は8月3日月曜日から14日金曜日まで。ただし定員になり次第応募を締め切らせていただきます。参加料は無料です。参加申込書は紀の国和歌山国体紀の国和歌山大会岩出市実行委員会事務局に用意しています。事務局は市長公室国体推進室にあります。また岩出市実行委員会ウェブサイトからダウンロードもできます。参加申込書に必要事項をご記入の上、次の申込先まで郵送、ファックス、メールまたは直接ご持参ください。お申し込みお問い合わせ先は紀の国和歌山国体紀の国和歌山大会岩出市実行委員会事務局、郵便番号 649-6235 岩出市西の215番地、電話 62-2141、 ファックス 63-5229、 E メールは国体 KOKUTAI iwade.lg.jp ホームページアドレスは http://iwade.kokutai-wakayama.jp/です。なお応募結果は
案内文書の発送をもって返させていただきます。発送は8月下旬を予定しています。国体を盛り上げよう。皆さんの活動をご紹介します。各競技会場に掲げる都道府県応援のぼり旗や花のプランターなどの歓迎装飾を市内の小中学校の児童生徒の皆さんやまちづくり協議会の皆さんに作成いただいています。いよいよ9月に開催する紀の国和歌山国体、全国から訪れる選手監督の皆さんを温かくお迎えし応援しましょう。国体開催まで8月1日現在であと56日、成功させよう2015紀の国和歌山国体、躍動と歓喜、そして絆。キーちゃん通信でした。最後に平成27年6月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,802人、そのうち男性26,019人、女性27,783人、世帯数は21,921世帯です。以上、声の広報岩出2015年8月第113号をお伝えいたしました。お問い合わせは郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室へどうぞ。電話0736-62-2141、電子メールは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。